聖書と福音の時間です。成分が点滴とほぼ同じなのはどれでしょう？ A. 血液、 B. ポカリスエット、 C. アクエリアス。答えは B です。ポカリスエットはもともと飲む点滴として開発されたもので、 C のアクエリアスはスポーツ用で根本的に違います。根本的に違うといえば、聖書はキリスト教の経典ではなく、キリストを信じるすべての人に救いをもたらす神からの愛の手紙なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。ところであなたは、就活という言葉を聞くと何を思い浮かべますか？もしあなたが20代、30代なら、就職活動としての就活をイメージなさるでしょう。しかしもしあなたが高齢者であられるなら、人生の店じまいのための活動の方をイメージなさるのではないでしょうか。そして近年日本では、後者の意味での就活がとても注目されているのです。具体的には、残される家族が困らないために、生きているうちから身の回りのものの整理をしたり、財産の整理をしたり、葬儀やお墓の準備をしたりすることです。そういうことも確かに大切なことだと思います。しかし、もっと大切な聖書的就活について今日はお話ししたいのです。それは、残されていく家族のためというより、自分自身のための就活です。聖書の中に、死を目の前にしたパウロというクリスチャンの言葉が残されています。読んでみましょう。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。ここから3つのポイントで人生の総決算についてお話しいたしましょう。第一に、人生を振り返って神が助けてくださったことを思い返すことです。これが就活の第一歩です。パウロは勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通したと自分の人生を振り返っています。やりきったって言うんですよね。そのように晩年すべきことは、自分の人生を振り返って、そして良き意味を読み取っていくことです。私たちは人生を生きてきましたが、生きるのに精一杯だったので、経験してきたことの意味について考える余裕はあんまりなかったかもしれないんですね。しかし、人生の活動のステージから身を引いて、客観的に思い返してみると、実にたくさんの目に見えない助けがあったということに気づくように思うのです。私は小学校低学年の時に、運動会が嫌いでしたね。走るのが速くなかったんです。どんなに全力で走っても4位とか5位とか、なんとか一つでも順位を上げたいと思って、私は運動会が近づくと自主トレーニングしたもんです。そしてとうとう運動会の当日、本番で私は走ってる最中に靴が脱げてしまい、それを拾ってるうちに最下位でゴールインしたのでした。終わってから悔しくて、一人でに涙が溢れてきたことを覚えています。それから約30年後、私は自分の子供たちの運動会を見に行きました。3人とも小学生です。みんな親が見てるので必死なんですね。私はスタート地点の近くで見ていました。ある少年がゴール寸前で靴が脱げて転んでしまったんですね。一番になって注目されるのは気持ちがいいんですが、失敗して注目されるのは本当に恥ずかしいです。 案の定この少年は半べそを書いてゴールしました。しかしその子がゴールした時、観客席の中から温かい拍手が沸き起こっていました。私はそれを見ながら思いました。私が半べそを書いて走っていた時もきっと励ましの拍手があったんじゃないだろうか。その時は自分のことで精一杯で周りが見えなかったので気づきはしませんでした。そしてこの失敗を人生の一大事のように感じていたのです。ところが大人になるとそんなのは小さいことだとわかります。そして子供の頃には見えていなかった周りの応援の拍手に気づくのです。私の人生の中で全力で走ってるのにつまずいたり邪魔されたりひっくり返ったりして、まあそういうことばかりにフォーカスしてしまいがちです。そういうふうにしますと、実は私たちを支える人たちがいたにもかかわらず、その人たちの姿が見えなくなります。悪いことばかりではなく、悪いことの中にキラリと光る援助者が、もしかしたら、いやいや、必ずやいたのではありませんか？そしてそういう援助者を送って、助けてくださった方、それがあなたを作られ、あなたを愛しておられる神なのです。良いことにフォーカスすると、人生は決して捨てたもんじゃないと見えてくるものです。第二に、人生を完成させてくださる方に自分の人生を委ねることです。実はパウロはこの手紙をテモテという自分の息子のような弟子に対して書いているのです。自分の人生はここで終わることになる。それは病気のせいではありません。彼はまだまだ生きる気力も体力も能力も十分にあったのです。しかし、時の政治権力者であるローマ皇帝によって、信仰の弾圧を受け、死刑が決まり、殉教することになったんです。もし生きるなら、まだまだ活動したことでしょう。しかし、政治権力により、無理やり人生を中断されてしまうのです。まだやりたいことはあるのに、それが強制終了させられてしまう。普通でしたら、死んでも死にきれない思いではないでしょうか。ところが、ここでパウロは、満足と感謝で、自分の人生の終わりを見ているのです。なぜそんなことができたんでしょう。未完成の自分の人生を、完成させてくださるのは全知全能の神だと信じていたからです。つまり自分の人生を大きな円の一つの部分個に見たんですね。自分はここで死を迎えてこの世から去るかもしれない。しかし自分の志を受け継ぐ次世代のテモテを神が与えてくださったということに感謝しているのです。どんな芸術家も最後の作品は未完成です。モーツァルトの晩年の作品レクイエムも途中で終わってしまいます。モーツァルト自身が完成する前に死んでしまったからです。しかし弟子のジュースマイヤーがそれを完成したんですね。神に人生を任せる人は神がその人の人生を完成させてくださるのです。第三に、パウロは死んで後に行く世界にしっかりと目を向けていたことです。私が世を去る時が来ましたと彼は書きました。この去るという言葉は兵士が移動の時にテントを畳んで出発する時に使われる言葉です。あるいは岸壁につながれていた船がロープを解かれて大海へ乗り出す時に使われる言葉です。パウロにとってこの世の人生はある意味で岸辺につながれた制限されたものであったのです。肉体に制限され、体力に制限され、自分の能力の限界の中でしか活動することができない、そういうものです。しかしこの肉体を脱ぎ捨てた後、彼の命は輝かし天国に羽ばたくことができたのです。つまり死は彼にとって解放なのです。出発点なのです。あるいは単なる通過点に過ぎないというのです。彼の目の前には神から賜る義の栄冠がありました。 そしてこの栄冠は主イエスを救い主として信じ、敬虔を待望する全ての人に与えられるものなのです。どうぞあなたも神を信じ、救い主イエスキリストを信じ、人生の総決算をなさってください。心からお勧めいたします。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。